大丈夫かな？音量メーター動いて。てか、やべえな。全然11時どころの騒ぎじゃなかったな。1時間以上遅れましたね。すいませんね。とりあえず来たものの、今日やるのはどう考えても失敗したなという感じですね。やるなら明日だったな。明日やった方が良かったな。今日やるのは失敗したね。今日やると書いてしまったことが失敗でしたね。あかんな。ですね。あーし、てかね、ジータを見てなかったから、今日やるっていうんで開いたので、なんだ、見たけど、目通したけど初めて。陸があるね。陸があるね。ほらって聞いたことねえな。そんなサイトあんだ。生涯の親友か土の山を朗読してほしいです。まあこういう時にリンクあるとありがたいんだけどね。まあググれって話だろうけど。ほら、そんなサイトあんだ。今まで一度 一度も聞いたことないんだけど。あ、違う？ん？ほら。もう全然最近のページじゃないな、これ。いや、知らないな。初めて陸もらったな、ここの。生涯の親友か土の山。ちょっとやるやらないとかじゃなくて、単純にちょっとまず長さが見たくて。生涯の友。ホラーっていうサイトじゃなくて、ホラーがやってくるっていうサイトかな。多分そこだな。 ベリーショートホラーで111アップされてんのかな、その、ベリーショートホラーの小説なのかな。とりあえずなんだ、生涯の親友って何番だ、どこにあるんだろう。110何個もあるから分かんねえな。あとは土の山、どこにあるんだろう。いや、分かんねえ。どこ、あった。まず土の山見つけた。スマホで見てるか、ちっちゃいの。あ、ベリーショートっていう割にはあるね。あるけど、まあそんな長くないけど。これはすぐ読めんのかな。すぐ読めるっちゃ読めるか。じゃあもう一つもそんな感じなのかな。なんだっけ。あれ、俺ど、あ、あった。生涯の親友。あ、まあ同じくらいか。なんか文がいろんな色を塗ってあんだね。これはなんか意味があるの、これは。 これなんか、意味はないのか、これ。なんでこんないろんなカラー使ってんだろう。太字も使うんだよな。あ、違うか。ちゃんとこれキャラクターの色でセリフのとこのその色のやつはそいつが喋ってるってことか、これ。なるほど。なんかそれっぽいな。だけどその色を別の道具とかの色にも使ってるのがよくわからんな。それは何の意味があるんだかわかんないけど、とりあえずキャラクターとそのセリフの色は多分マッチしてんだろうな、これ。はい、まあとりあえずちょっとあの知らなかったもんだからちょっと調べちゃいました。で、ほらほらほらのやつはまあとりあえずなんか陸めちゃめちゃ溜まっとるんでね、そっちをもうやってないからな、まあ、やんねえとなというのはありますが、まあ、でも短いからさっとどっかの合間の時間で読んじゃえるとは思うけど、はい。で、274が、NHK で、小崎愛先生のスタジオ猫取材見たと、言ってましたからね猫出るっつって、そうそうそう、自分テレビねえからなあれだけどまあ出るんだなーっていうので、へーっていう、もう行ったことあるからなで275、20日紀行つべから来ましたと、あの YouTube からあの来た方、ローカルルール見たけど漫画家にたくさんサインもらっててワロスと生配信で聞いてみたく Twitter アカウント作成してみたけどリツイート多いなと、配信前の連絡情報だけ受け取りたいって書いてあるんですけど滅多に配信最近しとらんのでね、配信前の連絡情報だけっていうとですね、ほぼあの何もない、ずっと何もないところにですね、まあ実際にここの、書き込みにあるようにですね、前回が10月末ということで、まあ、約、まあ、1ヶ月は経っとらんけども、まあ、それぐらいでまたやるという形でございますので生きてんのか死んでんのか分かんないツイッターになってしまうので、あと自分のツイッターの使い方がまずそういう風な、だけのつもりはさらさらないっていうのがあって、面白いものは片っ端からなんだろうな、リツイートをするっていう、まあ面白いなんだろうな、面白いっていう方向がガハハの面白いっていう意味だけではないんですけどね、興味深いっていう意味とか、なんとなくメモ的な意味で、これあかんやろっていうやつも、でもこれはちょっと、メモ的に、スルーできないから取っときたいって意味でも押すから、その、あのいいねっていう、あの表現が自分はあれなんとかせいやって思うんですけどあのいいねじゃないんだよね。別によくねえっていう意味でも押すんだけど、よくねえな、これっていうのでも押すんだけど、で、リツイートも、ね、いろんな意味で押すから、全部ね、面白がって押してるわけではないんだよね。そのなんだ、ガハハの意味で面白がってっていう、ではないので、まあ、それが自分は結構多いのでね、しかも、まあ、あっちらこっちら、まあ、でも比較的ジャンルは偏ってる、と思うんですけど、まあ、そういったのが多いんで、そういったのだけそのなんだ配信の連絡だけっていうのだけ 受け取りたいよという人にとってはですね、微妙だと思います。じゃあどうすればいいのっていうので、書いたのが、リツイートを表示しないっていう機能があるよとっていうのが282番さんに書いてるんで、それでそれでよろしくっていう感じですかね。はい、あとはですね、276豆の助さんが書いてる、姉さんかな、姉さんか姉さんかシリーズ朗読してほしいですと、またシリーズものですよね、もうただでさえもう全然追っかけてるものが読めてないこの状況でですね、なんだっけ、豆の助さん、豆の助、姉さんか、ね、まあ、姉さんなのかな、あ、なんか見たことあるかも、これ、いやーこれはこれは無理だな、いやいやいや、あ、無理だなっていうのはですね、まあ、一つ二つ読むのはあれかもしんないけど、これでも自分何か読んでたりしないかね、っていうか、まあ、長げ、まあ、いやー長いな、長いしいっぱいだ、これ人気なんだろうな、こんだけあるから、あー、いやこれはすげえな、これはもう今の自分じゃこれはもう無理だろう、うん、これやりますって言っても絶対嘘になる、読み切れないね、ただでさえ今師匠シリーズと夜行堂来たんですら追いかけきれてないからね、これをやりますっていうのは確実に嘘になるね、うん、相当だね、これを読みますってなったら大変だ、すごいわ、うん、これは本当に師匠シリーズとかそういう風な感じだな、もう話の数もいっぱいあるし、一つ一つの話の長さも数千文字あるから、あるように見えるから、30分ぐらいかかる話が出てくるし、15分ぐらいで、15分以上かかりそうだな、やっぱり、まあ、30分前後をかかる話が多そうだから、これは難しいな、うん、はい、まあそんな感じですね、ちょっとこれは厳しいね、何か、まあでもシリーズもんだからね、あれなんだろうな、引っこ抜いてやるとつながりみたいのがあるんだろうから、それをまた読むとって、でもね俺どれかもしかしたらっていうかね、読んでる気すんだよな、違うかね、自分なんか読んでないかね、この中のなんか読んでそうな気もするんだよな、リク受けて、でも全然わかんないけど読んでないかな、怖ばな、わからんで、277、おちゃこんと、もっちゃんじゃないですか、こんばんはです。で、278、おっちゃんこと、136、こんばんはと、ばんはです。もう、0時半という状況で、申し訳ない。で、279、音量 OK、BGM うっすら聞こえる程度っつったから、少し BGM 上げちゃいましたけど、大丈夫でしょうか上げすぎたかな、で、でも言われてないな。で、280、明日もやればいいじゃんと。まあ、明日は、まあちょっとこれから話すことをやってるのと、もしかしたらまあここさっきのやつ見たやつで、そのホラホラホラホラホラホラなのか、ホラホラホラなのかわかんないけど、のこの2つの話は読めるかな、とは思うんですけどね。 だから多分違うことやってるかなと思うね。あと配信したとしても何やんのっていうのがあってまあ今日もそうなんですけどぶっちゃけまあ今日は多少ね話すことはあるんだけど、あとはね、281お茶コンです、とこまです。で282はさっき言った。で283、3年間聞いてきて初めての生ということで、感動です、と。そうですかありがとうございます。とりあえずまあほとんどやっておりませんからね最近。だからずっとね前は逆に生配信の方が当たり前だったんですけど、ここ2年ぐらいかなは多分録音ですんでね、ここ2年3年ダメだ、あでも2年くらいかな、で、284、こんばんは、とばんはです。23時過ぎから待ってました、と。非常に申し訳ないですね、まああやって書いた以上やると思ってくださってる方はそうやっていらっしゃったっていうのは非常に、しかも何も書かずね、遅れますとも書かずということで非常に、申し訳ありませんでした。なんとか始めたものの今度は逆に遅すぎだろうっていう話なんですけどで285、師匠シリーズは全部読まないのと。いやそれ読みたいですよ、それはそれは読もうと思って頑張っておりますよ、自分なりには。なんだ夜行動機関も全部アップされてるやつ読めてないし、師匠シリーズも今秋の日々ってやつを5話目かなまで読ん、あいいんだかな、5話目4話目、もうわかんなくなっちゃった4話目だっけ5話目だっけ、ぐらいまで読んでますけど、まあ、8話あるんですよね。で、そう次のやつだからまだ、あでもだから5まで読んだのかな、だから6、7、8がまだ残ってて、でとっくにそれもその次の作品っていうのがまだそのアップはされてないのかな、ちょっとあれだけど、いやアップされてないかな、と思うんで、でも多分次のコミケがあったら今度はまた始まると思うんですよね、おそらくそこでまた新作が出てくるから9はまあぼちぼちっていう形で多分アップされていくんだとは思うんですけど、まあそういったところからですね追っつかなきゃいけないんですけど追っつかないんですもう全然最近ダメですね。で、286、あれやっぱり4つ目かな、あ違うな、やっぱ自分5つ目までを読んでるのかな、まあ286は、まあ、師匠シリーズのやつについて、まあ、書いてますけど、その秋の日々ってやつの、4話目の話ですね、まあどうなるやら、はい、まあこの後巻き返してくれるだろうけどって書いてあるけど、まああんまり、なんだこの方からするとその展開としてはどうなのっていう感じだったってことですね、だから頼むぞっていう感じで、まあ、期待してるからこそなんでしょうけど、で287、古いので読んでないのある、古いので読んでないのって自分な何があるんだろう、自分は大抵読んだ記憶つもりなんだけどね、師匠シリーズで読んでないのなんて自分そのなんつうの、秋の日々は置いといて古いの何を読んでない俺、まとめのね上から読んでった はずなんだよ自分。上からまとめて読んでったはずなのに、それなのにあれか、自分は読んでないやつがあるのか。どれだ。マジで。っていうかね、はっきり言って題名見てもね、なんか全部もう読んだ気がするっていうぐらいのレベルなんだよな。何を読んでないんだろう。でもこの方はもう分かってんだよね。で、288、録音ファイルの分別がなんであんなに雑なんですかと。録音ファイルの分別がなんであんなに雑か。と私に聞かれてもですね、わかりません。わかりませんっていうのはね、録音ファイルがアップされてる多分てかね、自分もあんまり、でも録音ファイルつってるってことは多分そのファイルをサーバーでこうアップしたやつを管理っていうか保管してくれてくださってる、その特選怖い話さんっていう方がいるんですけど、その方がやってるんだけど、その方に、お願いして保管をしていただいてるんですね。ボランティアで、もう完全にボランティアです。でやっていただいてって、まあお忙しいでしょうからね。でしかもファイルいっぱいあるから、もうそんなことやってらんねっていうのはあるだろうし、しかも自分はもう管理して、そのなんだろう、保管してもらってるだけでもありがたいっていうのがあって、しかもすいませんね、自分全然自分のとこ見ないから、雑っていうのがどういうことになってるのか分かんないんですけど。そんなにぐっちゃぐちゃになってます？そんなにぐっちゃぐちゃになってんのかね。そこはちょっと自分もわからないんですけど、まあ、とりあえず雑なんですかっていうので自分に聞かれてもあんまりわからんっていうところですね。あとはまあ昔ってなんかいっぺんに一つのファイルでいろいろ読んでたりするから、一つじゃなかったりするんで、1ファイル1話じゃない、ケースがただまあほぼそっちの方が多いはずなんだけど、っていうのがあるから、その辺でいろいろとっていうのがあるのかもしれないけど、まあちょっとわからん。で289、田舎とかって書いてあるけど、田舎って今ネットでこれ全部アップされてんだっけ。田舎ってあれだよね、だって書籍化した時に書籍ではあるけど、ネットにはないんじゃなかったっけ。で290、全部読んでるだろうけど前に聞いた記憶はあるのに田舎が消えてる。ウニ師匠、京介、ミカッチの4人で田舎に行くやつ、みかんの話だから消したのって書いてあるけど、みかんだから消したかどうかはわからないけど。そうだよね、田舎は書籍しかないから、そうだからだと思う。だからね、読んでないと思う。で読んでない、まあ読んでないね。田舎は多分ね読んでないね。読んでないっていうのはその前編中編後編があって、後編はないはずなんだよな。だからそこまで。で、それも消えてるかどうかちょっとごめん、わかんない。で、 291だよなと、 YouTube もアップすりゃいいって手だよなと、まあとりあえず読んだらアップ、うんですね。でしかもそっちも自分がやってるわけじゃないからな、うん、お願いしてる段階状態、だからね。まあでもそれでも それなりにシリーズものとかで分けてくださってたはずだから、そこもそこそこそうやってやってくださってると思うけどな。で290にあそこの録音ファイル一応シリーズごとにカテゴライズされてなかったと、うん、なんかね結構いろいろ分かれてたと思うんだけどね、うん、そう確かいっぱいフォルダあったと思うんだけどね、違ったっけ。で293、田舎は書籍しかない、うんだよね。前編中編はあるけどね、後編は多分ない。で294、書籍とかネットとか関係なくね、師匠は師匠だろうと、うん、関係、うん、書籍読める読めないっていう意味ね、うん、っていうことだね。書籍にしかないんだよね、田舎っていうお話は。そう、そんな感じ。あーでもあれだね、あいいのか、そうだよね。だから俺ほとんど、もしかしたらどれか読んでないやつあるかも。ピクシブのやつはもしかしたら飛んでるかもね、うん。で295、カテゴライズがずさんとあーそうか、カテゴライズがずさんでございますか。まあそこはね、そこはね、自分もどうすりゃいい、自分もね大したフォルダー分けしてないだろうから、そこはね。でしかもね、まあ言い訳ばっかりになっちゃうからあれだけど、うん、そもそもね、こんな続けてたりとかね、ここまでね、なんだろう、アップして、なんだろう、多くの方に長々と、こう、聞いてもらえるなんて、最初思ってないから、もうそもそも自分もね、結構適当に、やってるの、やってたのがあって、初っ端の方は特に。まあ、今も、決してすごいきちんとやってるっていう風には言えないけどっていうのもあってだからね、自分自身もね、もうとりあえずやった、とりあえず録音だけは残し、残しとくみたいな。でそれでかつ、いろんなものをさっき言ったみたいに1回の放送で読んでるから、全部の話をそこに何かそのファイル名に残しとくってこともできずっていうか、するようなこともっていうのもあって、だからねこれはね、まあほぼほぼ自分のせいだね多分ね。ファイル名とかもそういったので、パッと見わからんからだと思うな。そう、まあずさんですいませんって感じですね。なんかうまい方法があればアドバイスいただけたらありがたいって感じですけどね。で、296、伊沢さんこんばんは、はじめましてと、ありがとうございます、晩はです。初めて生で聞けてとても嬉しいですと、っていうか遅い時間なのにどうもすいません。ウォークマンに、MP3 ダウンロードして入れて毎日聞いてますと、あざっす。毎日はありがたいですね、毎日。ウォークマンしかも。あれ今もまだウォークマンってあるんでしたっけ、ウォークマンという名前の、もう今全然違うんでしょうけど、MP3 プレイヤー。ウォークマンっていうのはまだ死んではいないか。もう全然ね、聞かんのよね。あるか。はい。で、あとね、297、おっちゃんの声が聞ければ何でもいいですと、まあ、ありがとうございます。そう言っていただけるとありがたいですけどね。 とはいえね、この時間からやってんのもちょっとあれですけどね、すいません。で298、管理すらしてなくて YouTube でパクられて文句言うのは矛盾してると。それ矛盾なのか。あ、まあそれは考えの違いだから、自分はそれとは、それと管理すらしてない、管理すらしてないというか、管理をそのボランティアでそうやって心よくやってくれてる方がいて、そこにお願いしてるって形ですけどね。でそれをパクられるのと、なんだろう、文句言う、パクられて文句言うのが矛盾してるっていうのが分かんないな。それ矛盾なのかな。まあいいや、これ多分長くなる言ってで長くなるしね、多分ね、決着つかないかもしれないね、これはね。もう考えが多分違うね。で299、イサムさんじゃないですか、とご無沙汰でしたねと。まあ、あとね、ネトラジ自体は前回が10月末かな、10月末だったんでですね、まあ飛び飛びで、久々やっておりますよ。で、ネトラジでイサムさんの声が聞けて嬉しいですと。っていうかね、なんだろう、ツイキャスの方で、やってもよかったんですけど、ツイキャス、まあ結局スマホ持ってやるんですけど、まだね、こっちの方が、なんだろう、ヘッドセットしてやってる方がいいかなって思って、ちょっとまたこっち来ました。で300、何千話もある膨大なアーカイブが出来上がるとは思ってなかったわなと。カテゴライズも人それぞれ考え方が違うからと、まあ いろいろありますわ。そのなんだろう、初めからの確実にしっかり残して、で自分が始めた時 YouTube なんてないんで、YouTube ないよな。で、あったっけ。まあ、とりあえず、まあ、YouTube に、まあ、なんかアップしてうんぬんっていうのは、まあ、ない。ピアキャストとかあの頃だからな。で、しかも、まあ、こんだけ長くやるっていうのと、あとそれだけ読むっていうのと、そのなんだろう、しっかり、こう、将来っていうか、この先ずっとこうやってってきちっとなんか管理してこうやっていこうなんていうのは、 まずそもそもそうやって、そのなんだろう、特選怖い話さんとかそうやってサーバー貸してくださって、ファイルをこう保管してくれてるっていう方が出てきたのも別に、あ、でもそれでももう結構経つか、もう結構経つけど、まあ、それまではなんだ、ファイルバンクとかね、まあ、なんかいろいろにアップしてたんですよ。期限付きのね。だから、期限付きのやつで、今回やったやつは1週間期限でここにアップされてますみたいな感じで確かやってたんで、もうそもそもね、なんか、そういう気がなかったとこからスタートしてるからっていうのもあるね。あとはね、もともと自分がそういうのヘッタクソだっていうのはあるけどね。でね、301、サムさんに管理する責任はないし、パクるのはダメでしょうと。はい。で、302、1回で単発の読んだり、シリーズもの読んだり、雑談で強みしてたりしてるのに、ファイル切り分けて作品シリーズにまとめてアップとかしてられんわなと。それはもう、そこまではさすがにお願いできないと言いつつ、YouTube にアップしてくださってるイガンさんは、そのファイルから切り取ってアップしてくださってるんですけどね。それ非常にもう、頭上がらないですよね。そうやって、保管してくれてる。だってサーバー借りてんのですら、いいのっていう感じだからね。今更だけど。まあ、そうやっていいですよっていうことで貸していただいてるんですけど、まあ、そういう風なところなんで、もう全然自分は文句言えないし、それなりに分けてくださってるだけでももう全然すいません、ありがとうございますっていうぐらいなんでね、それとでもパクるのは別じゃないのと思うけど、まあいいや。で、今日はなんだっけ、あれ俺何やろうと思ったんだっけな。ですね、明日は無理だけど、今 前にツイッターでも書いたり、あ、書いてはないか、なんかで喋ったりとか、あとは、他のとこの番組に出させていただいたときに、ちょっとバーっと喋ったりしたんですけど、個人的に、単純に、まあ、趣味とはいえ、こう、やってきて、で、まあ、怪談朗読、まあ、別に怪談に限らずなんですけど、まあ、朗読やってて、で、その中で自分が思うね、あくまでも、それを別に強制しようとか、それが絶対とかいうのではなくて、自分がそういう風な形でやってきた中で思う、怪談朗読ってこういう風に読むといいんじゃないのみたいな考えね、自分の思うっていうのをちょこちょこ自分なんだ雑談とかそういうなんか呼ばれたりした時とかで喋ってるで実際にまあ生朗読会とかも、まあ、この前もやったけどでも喋らせてもらったりとかしてるんですけど、そこでそうやってやったときに、なんだろう、その自分の考えを、まあ、毎回そうやって喋ってるんだけど、なんかそんだけ喋ってるぐらいだったら、なんかにその文章の形で残したいなってふと思って、それはそのなんだろう、自分の考えを一回その毎回その度にこう喋ってるもんだから、あんまブレてないと思うんだけど、その喋ってること、内容は、軸はブレてないと思うけど、そういったことがあるんで、一度、そうやって文章にしてみて、してみようかなと。そうした方が自分の頭の整理にもなるかなと思って、書いてたりしてます。で、多分ね、近々、アップしようかなとふうには思ってるんですけど、どうそれをね今迷ってるのは、なんかね全員っていうか無料でみんなに見せるもんでもないけど、でも見せたいっていう気持ちもありっていうので、すごいね悩んでますねそこ。なんか自分の考えを一応だからそれ別に個人でただじゃあ書いて持ってやりゃいいじゃんっていうのもまあわからないでもないんだけど、とはいえでも書いた以上やっぱり自分の中でもだったらちょっと外に出したいというのもあり、だからいろんな思いが交錯してて、でまあノートっていうのがあるじゃないですか、 NOTE ってやつ、あれで、アップしようかなとは思ってます。すぐかどうかわかんないけど、でもねほとんど書けたからそれをねちょっと、そういった場所にアップしてみようかなっていう思いがあってちょっと打ってたりする、でも全然そういったのをこうなんだろう慣れてないっていうかやってきたわけじゃないから、非常にねなんだろうな文章力のないこの人間がやってるもんで、微妙なんですけども、微妙だと思うけども、とりあえず自分の思いはその思いっていうか考えは一個人の考えね、あくまでもね、まあそこもそういったのも一応書いて、前フォローみたいに書いといたけど、なんか変な風に取られると嫌だなと思ってけどまあちょっとそういう風な形で書いてたりはします。だからもし興味あったら読んでもらえたらありがたいかなっていうのはありますんで、まあおいおい、それはツイッターで連絡しようかと思うので、もし興味あったら、まあ全然関係ないしっていうか知らねえしっていうのだったら別にそれは無視してもらって、なんですけど、まあこれは自己満も自己満なんで、もしよかったらって感じですね、はい、でですね、あとはあとね 今日18でしょ。これはねタイミング配信のタイミングがあれだったかな、自分の配信はですね確かね11月21ぐらいなんだよね、始めたのが。なのであと3日もすればですね13年が終わり14年目に入るというところでですね、まあ続けとるね、最近ちょっとペース落ちとるけどね、でもその13年目は一つ大きかったのはとりあえず生朗読会っていうのをそのずっとやってた年だったなっていうのがあって、まあ最初はまあどうなのかなと思いつつ、まあ前からその生でやってみないかっていうのがまあちょこちょこあったもんだから、まあ試しにどうなるか分かんないけどってやってみたら意外とまあ来てくださ来てこう良かったって言ってくださる方が声をいろいろ聞いたもんだから続けてっていうのでこの前も含めて5回かな、できたんで、それは非常にありがたかったですね。そのでしかも、大阪で1回やらせてもらったっていうので、非常にありがたかったです。で今後もっていうかもう来年も、実はもうやるつもりでいて、予約を取ったので、またちょっと告知しようと思うので、もし興味あったら、まあ、東京ですけどね、興味あったらちょっと連絡、まあ、それはその時にまた募集かけるので、そこで、聞いてもらったらありがたいかなっていうのがあるので、来て、もらえたらというのがあるから、そこで、またで生でねやってる時はね、ヘッドセットで別にこうやってやるわけじゃないので、普通にマイク持たずにやりますから、ちょっといつもやってるのよりも声張ってたりするから、ちょっとてかちょっと椅子にね違うと思うんだけど、まあ雰囲気とか、まあ、そういったのもあるし、まあ、いろんな方が来るのでそういった方たちとも交流してっていうのはよく、あるので、実際にその後ちょっと、飲むっていうか、まあ、ちょっとダベリ会みたいのをやるんですけど、その時に、いろんな方と喋って、ツイッター ID 交換したりとかね、LINE もやってる人いたかな、わかんないけどっていう風なこともあったりとかするんで、まあそれは興味あったら来ていただけたらありがたいっていうこと で、あとねその東京、まあ、その大阪1回やったって言いましたけど、まあ、東京でそうやってまあ基本自分は関東だからその東京でやるんですけど、また今度大阪じゃないですけどどっか別のところでできないかなとも思ってるので、またそれも告知したいと思いますけど、まあ、タイミングがあったりとか あるようだったらそこでも東京の方は無理だけどっていうので、連絡もらえたらありがたいかなと。まあでもそれは多分相当先だと思うんですけどね、そもそももう東京でやるのが来年っていうので、あるので、そのさらに先だからもう春とかになると思いますけど、冬越えて、うん、まあそこは そこで、うん、っていう感じかな。あとはね、あとはね、そうだね、あ、そうだ、YouTube のチャンネルの、そうだ、なんかいろいろ話しててね、何話すか分かんないです。YouTube の方のチャンネル、があるんですけど、そっちのチャンネルの方で、いつだか忘れちゃったけど、ちょっと前に、3万人登録者数ですけどね、3万超えたと、 いうことで、いやこれも本当にありがたくてですね、初期、まあ、こうやってネトラジの方で、まあ、始めて、その本当に最初は4人とか、うん、3人とか4人とかかな、で延べリスナー数も2桁いかないぐらいからスタートしたと思うんですけど、そこで、まあ、始めて、まあ、さっき言ったようにもうそろそろ丸々13年ぐらいやってることになるんですけど、そうやって、やってきて、まあ、まさかそんな風になるとは思ってなかったんですごい感謝で、で、登録者数3万で、あれなんだっけな、再生数、総再生数っていうのが、3500万回でも消えた200万回があって、まあ、3700万回ぐらい行ってるのかな、行ってたはずっていうあれで、まあ、それも本当に驚きですごいありがたいですっていう。で、ちょっとツイッターに、すげえなっていう、最初ちょっとっていうのがあったから書いたんですけど、総再生時間っていうのもあるらしいんですよね。そのアナリティクスって言って、その分析みたいなやつで見れるらしいんですよ。そのチャンネルで、どんだけの時間再生されてるか動画がっていうのがあるんだけど、それがちょっと正確な数字は聞かなかったんだけど、500万時間っていうのを超えてるとらしいというのを聞いて、それもありがたいなっていうのがあって、はい、そういったのもあったんで、確かね、500万時間ってね、なんかね570年だっけなぐらいになるそうです。で、だからそういう風な形で、まあ、多くの方に、かつ何回もそうやって再生してこういろいろ聞いてもらって、かつしかも長い時間そうやって聞いてもらえてるんだなっていうのがあって、すごいありがたいっていうところで、まあ今後ともよろしくっていうところですなんかいろいろ言ったけど、うん、でレス読みしよう。でどこまで行ったっけ、303かな、喋ってる人、保管してる人、作品として聞いてる人、全部違うから折り合わないと。喋ってる人、折り合わないっていうのはどういうことなんだろう。うん、とりあえず、それはそうだな、喋ってる人と聞いてる人、でも保管してる人も、うん、違うよ、うん。折り合わないっていうのはどういうことなんだろう。で、304、大そうか、じゃあ、綴ってテキストファイルで俺だけに送ってくれと、誰だ、もう分かんないけど。さっきの文章のことかな、うん、誰なんだろう、分かんないけど。で、305、おちゃんこまわと晩はです、久しぶりに生で聞けてるとありがとうございます。っていうかもう1時過ぎちゃってすみませんね、本当に申し訳ない。で、とりあえずありがとうございます、生で聞いていただいて、あんまり時間やらないと思うけど。で、306、実家出てネット環境悪くなってからやらなくなっちゃったよね、で申し訳ないですね、うん。で、あと、そうだね、仮にっていうかネット環境がまあ良くなったとするじゃないですか。でもね、生配信どうかな、でもやるのかな、生配信に戻るのかな。いやー、またあのカミカミ漢字間違いのやつで毎回読むやつに戻るのかな。まあだからといって録音がそんなにいいかっていうと、まあそれもそれで大変なんですけど。で、307、 YouTube ってパクられるのが前提だよと。それはまずいよね前提って言っちゃまずいよね。基本的にはダメだよっていう風に言っとかないと、で、308、もうすごい久しぶりの生、でもこの前が10月末だからそこまでですけどね。この方が久しぶりに聞いてくださったってこととは思うんですけど。で、セアド祈願をぜひ流そう。なんかセイアド祈願、 セイヤド、青ガエル、どうでしょう。青ガエル、どう。ん？青空文庫にあるやつ。いやーいやいやいやいや、これはできませんぜ。これはできませんぜ。これはもうあれだよマジで、もしこれやるとしたら、いやー、これは何時間かかるんだ。これはもう本当にお仕事ですわ、これこれこれお仕事レベルじゃね、これ読むのは。はあ、これは長い。これはもう何時間コースなのっていうのと、また難しい感じが出てるよね。うん、これは難しい。うん、だな。はい。ということで、これはきついですよ。これは、これは多分っていうか、もう無理って言った方が、うん、これはダメだね。これはもうごめんなさいですね。うん、これはもう仕事レベルだな。これを、もし、読んだら、もうこれだけで今のペースひどいからね。今ペースは結構悪いからね。これやってたらやばいね。はい。その教えていただいたのはすごいありがたいんですけどね。うん、これはきついです。で、はい。で、309、書籍になっている小シリーズはおっちゃん的に有料のものはあって自粛ってことなのと。お兄さんご本人は出版した会社的に NG と。両方じゃね。とりあえず、だからあれだもん、ウニさんからも、ネットでアップされたやつは OK ですと言われてるんで、なんだ、ウニさんってコミケで、今度のコミケも出るのかな、出るはずだけど、同時に、そのなんだ、新作をこう、出されるんですよね、毎回。で、今回も新作を出されると思うんですけど、師匠シリーズの。で、自分この前も行って、で買ってっていうのはしてるので、あるんですよね。自分手元にはそのあるわけです。だけど、それはアップされてないので読めない、読まないっていう、うん、まあ、ウニさんからも言われてるし、はい。で、310、お茶中コント、まあ、お茶中コン、まあ、お茶中か分かんないけど、こんばんはです。久しぶりに朝までやると聞いてって書いてあるんですけど、まあ、やらんわな。まあ、やらんわ。で、311、よし、妥協点を見つけようと。うん、で、生でやってて間違えたら、その場でちょっと間を空けて、編集点を作って、綺麗に読み直そうと。これはね、いや、できなくはないよ、これ。やべえよ、噛んだとか、あ、間違えたってなったら、その間をこう開けて、でもね、 BGM があるからね、まああるけど、まあそれをまあ100歩譲って、まあ、100歩どころじゃないけど、まあ譲って、まあ間を開けたとしようで、読むじゃないですか聞いてる方、生でその聞いてる方はもううざくてしょうがないですよ、それ。自分録音やっててあれだけど、一回ね、まあ、ど素人でこうやってなんで、そんな長くやっててもね、へったくそなわけですよ。で、 ハマるとね、すっごい同じとこ、いや、ここ自分読むの苦手なんだっていうところが出てくると、なんかね、すごい文章で見ると簡単そうなのに、何度も間違えるんですよ、そこ。なんで、言えない、そこ。綺麗に。もうね、噛みまくんですよね。っていうのをやると、もう、早く先進めようって話で、てか話が入ってこない。ああ、真面目に答えてるけど。で、そしたら彼岸さんがカットして、理想な整ったのにアップしてくれるさ、きっとって書いてあるけど、まあ、それはね、ああ、ないな。いや、ていうかね、だったら、そのなんだろう、もう前みたいに、っていうか、まあ、実は本当に、生でやってる時みたいに、もう間違えようが何しようが先にどんどん進んでっちゃう、方が、まだ、まだ、ああ、って思うね。ひどいよ、間違えてるとき、本当自分5回10回平気で、なんだろうな、どういうのが苦手なんだっけな、自分ね、何ぬねのとか読めないからね、うん、あとまみむめも何ぬねのがダメなのかな、なんとかのまま、なんとかのままなんなんだっけな、まあそのね、流れがあるんですけど、その流れでね、ここが入ってくると読めねえんだな、これ意外と読めねえ、難しいっていうのがね、いくつかあって、まあ、読んでみないとあんまり気づかないんですけど、ここ普通に読めるよなと思ってやってんのに、何度も何度もそこで止まるからはい、でダメという、はい、のがあります。で312、アンダーグラウンドの階段とレス読みの組み合わせが聞きたい人は私ですと。はい、レス読みの組み合わせか。いや、そう言ってくださる方もいらっしゃって、ありがたいんですよ、それも。雑談、その、読み終わった後の雑談もあった方がいい。その、ちょっと、なんかそれについて話したりするのも、含めので、いいって言ってくださる方もいるので、ありがたいんですけどね。しかしな、そこも悩みどころでね。難しいのは、まあ、昔からそうやってやっとるんで、まあ、噛んでるやつを大量にアップしといて言うのもアップしといて言うのもね、ちょっとあれなんですけど、できる限りね、このネトラジとか生でやってる分にはいいんですよ。でこれがね、その話ごとにこうカットして話の部分だけが YouTube にこう、まあ、アップしていただくわけですわ。そうするとね、YouTube の方で、聞いてる方っていうのは一切そういったのを知りませんで、っていうのがあるんでね、そこがねちょっとねっていう、そう、なんでこいつ普通に噛みまくってんのこれっていう風になるんでね、っていうのはもう大量にアップされてるからいいじゃんっていうのはあるんだけど、そんなこと言ったってひでえのいっぱいアップされてんじゃんっていうのはあるんだけど、でもまあ、新たに読むものについてはっていうのはちょっと自分の中であるから、意外と録音ね大変なんだけど、まあ、そっちの方で上げていく方がいいのかなっていうのがなきにしもあらず、うん、でも読んでるけどね、生でね、この前も読んだけどね、うん、なんかそのなんだろう、こう軸がぶれたコメントしとるから、そこは申し訳ないけど、うんで、313、今日何読むの？ものによっては落ちるから教えてと。っていうか、もう眠ければ、もう寝た方がいいですよ。何読むのって、決めてない。はい。決めてない。はい。なので、はい。じゃあ、あっちもう読んじゃいましょうか。そのなんだ、ね、ホラーのやつ読みましょうか。それぐらい決めてないからね。なんかそのやってくれって言うから、まあ始めて、でも何しようかはほぼ決めてないっていうところでそうでね、そうだね、ホラホラホラーをやりますかね。ホラホラホラー 多分ね、これはね、そんなにかかんないと思うんだ。その代わりね、漢字がね読めるかな。今ちょっとパーッと今目通してるんですけど、あ、大丈夫かな。まあ、大丈夫かなと言いつつ、あの、読めないのが来るかもしれないけど、パッと見ね。で、いきましょうか。ホラホラホラーさんのところで、土の山っていう題名の話です。音と音量については特にその後コメントがないから大丈夫だと思ってやりますね。土の山という題名の話ですね。沢根さんの奥さんって素敵ですよね。沢根龍介は振りかぶった金属バットを思い切り叩きつけた。ブルーシートにくるまった頭部が明らかに変形する。先輩の奥さんってすげえ美人ですね。龍介はもう一度バットを振りかぶり、同じ場所に振り下ろす。頭部のあるあたりが平たくしゃげる。奥様はお料理学校に通ってらしたんですって。龍介がもう一度バットを叩きつけると、ついには頭らしきものは完全に潰れてしまった。ブルーシートにくるまれた全身がガクンガクンと跳ね上がる。沢根くんの奥さんの料理は素人離れしてるな。龍介はさらにバットを振り下ろす。ガクンガクンと跳ね上がり続ける体が完全に静まるまで、叩いて叩いて叩いて叩いて叩き続けた。完全にブルーシートとビニール袋で密封された体からは肉片一枚、血の一滴すら出ない。50回も叩き続けただろうか、ようやく痙攣が収まり、ブルーシートにくるまれた体はただの死体になった。荒い息を吐きながら龍介は静かに言った。俺が悪いんじゃないからな。素直に離婚してくれなかったお前が悪いんだ。地図を片手に田中貴博は一軒の家の前に立った。立派な家だ。赤い屋根にクリーム色の外壁、出窓には洒落た観葉植物が見え、カーテンも落ち着いたパステルカラーに統一されている。家全体をぐるりと垣根が囲み、どうやら裏手には庭もあるようだ。理想的マイホームという感じが漂っている。しかも住んでいる夫婦がまた理想的だ。沢根龍介と純子夫妻、若くして部長補佐に昇進したエリート商社マンと美人で料理上手の呼び声が高い妻。しかしそんな沢根龍介に何が起こったというのだろうか。
沢根のやつ、これで無断欠勤2ヶ月だ。電話にも出ん。もうクビになっても文句は言えんぞ。
ババ部長の怒号が営業部のフロアにこだまする。
おい田中、お前今日仕事いいから様子見てこい。
あ、はい。
田中貴博は沢根と書かれた表札の横のインターホンを押した。返事はない。もう一度押してみる。明らかに家の中で音が鳴っているのはわかる。しかし返事はない。田中の脳裏に馬場部長の怒号がよぎる。このまま帰ったのでは子供の使いだ。田中は開きっぱなしの小さな門を抜けて石畳を踏み、入り口のドアへ向かった。ノブを回してみるとすんなりとドアが開く。
田中は顔だけを中に入れた。
すいません、沢根さん、田中です。
声をかけてみると奥でごとりと音がした。中にいるのだろうか。しかし相変わらず返事はなく、しかも何か嫌な匂いがする。なんだろうか。空気中にかすかに漂う甘いような苦いような。玄関を入って右手には2階へ続く階段があるが、先ほどの音は左手廊下の先から聞こえたようだ。昼間とはいえ電気が消えた家の中は薄暗く、なぜか気味が悪い。田中は入り口を開けた瞬間から何か嫌な気配を感じ取っていた。開けてはいけない扉を開けてしまったような、深夜の墓場に侵入するような。
先輩、上がりますよ。
田中は嫌な予感を押し殺して靴を脱いで上がった。ふと足の裏を見るとごっそりと埃がこびりついていた。よく見ると廊下に埃が溜まっている。ここ何日も掃除どころか人が歩いた様子もない。田中はふと自分が息を詰めていることに気づいた。何かしら本能が異常を感じ取っているのだろう。そっと足音を忍ばせるように廊下を進む。先ほど音がしたのは廊下の奥からだった。一つのドアの前を過ぎ、さらに奥へと歩いていく。田中は思わず眉をしかめた。先ほどのかすかな嫌な匂いがどんどん強くなってくる。もう間違いなかった。これは腐敗臭だ。何かが大量に腐っている。回れ右をして逃げろと田中の本能が告げていた。しかし部長の顔と好奇心が彼を奥へ奥へと進めていた。廊下の突き当たりに格子ガラスのドアがあり、半開きになっていた。田中は右腕で鼻を押さえながらそのドアを開けた。まず目に飛び込んできたのはダイニングテーブルの上にある大きな土の山だった。茶色い土がテーブルの上に50センチ以上の高さで積み上げられている。
なんだこれは。
あまりの場違いな物体に田中は一瞬自分の目を疑った。そして次に飛び込んできたのはそのテーブルの奥にあるキッチンだった。大量の弁当箱や皿、丼が山積みになっており、その中に入っていたであろう食物がすべて腐っていた。灰色のカビと緑色のカビが覆っており、ハエが数十匹飛び回っている。白く動いているのはウジ虫だろう。
よう、田中。
不意に右手から声をかけられた。見ると、ダイニングに隣接したリビングルームの床に老人がへたり込んでいた。いや、老人ではない。沢根部長補佐だ。あのはつらつとした髪の毛は薄汚れた灰色になり、皮膚は干からびてあちこちひび割れている。目は白内障のように白く濁り、ぼんやりと中空をさまよっているようだ。体は二回りは小さくなっただろう。着ているワイシャツやスラックスがだらりと垂れ下がっている。声をかけられなければ死んでいると勘違いしたかもしれない。
沢根さん。
あまりの声に駆け寄ることもできず、立ち尽くしたまま田中がそう声を上げた。
田中、頼みがある。
その沢根だった老人が枯れた声でボソボソと言った。
警察に連絡してくれ。俺は女房を殺したんだ。
え？次から次に叩きつけられる非現実感にパニックになりそうだった。奥さんってあの。
ああ、純子だ。2ヶ月前俺がバットで殴り殺した。死体は裏庭に埋めてある。
体なんでまた飲み屋の女に惚れちまってな、離婚してくれって言ったんだが聞かなかった。だから殺した。そんな、逮捕してくれ。そうすれば楽になれるかもしれない。罪を償えば。償う？早く電話してくれ。頼む。
携帯から警察に連絡を入れた田中は、ようやく沢根のいるリビングルームに足を踏み入れた。近くで見る沢根は、さらに別人のようで恐ろしくもあった。
なあ、田中、幽霊って信じるか？
突然ぽつりと沢根が言った。
いえ、まだ見たことはないんで。そうだよな、見ると信じるな。でもそんなものは目を閉じちまえば見えなくなるんだよ。
田中に話しているというより独白のように沢根は続けた。
幽霊の声が聞こえたなら耳を塞げばいい。触ってくるなら布団でもかぶっちまえばいい。所詮視覚、触覚、嗅覚、聴覚なんてものは防ぎようがあるんだよ。でもな、味覚だけはダメなんだ。食わないと生きていられないんだから。
沢根の白濁した目に狂気が宿っていた。
何を食ってもあいつの味なんだよ。外食してもコンビニの弁当も自分で握った握り飯も水さえもだ。全部あいつの作る料理の味なんだよ。
ぎろりと沢根の目が田中を見つめる。
だからこの2ヶ月何食ってたと思う？あれだよ、土だよ。あいつを埋めた裏庭の土だけはちゃんと土の味がしたんだ。
以上、土の山っていう題名の話でございました。はい、面白かったのこれ。うん、これ長さといい、これ良かったんじゃないですかこれは。でジータレス読み、314、朗読後のジータレス読みって発言が好きなんだよなと。ああ、なんでだろう。なんでか分かんないけど、なんでなんだろうねそれは、よく分かんないけど、でもまあ、ありがとうございます。はい、ジータレス読みって言葉が好きなのか。でもまあ、なんだろうな、それをあの呪文だと思ってる人もいたみたいで、まあそのなんだろうな、ジータっていう言い方とか存在とか、その今こうスマホ世代とかだと、もうなんだろうな、こう掲示板を持ってうんぬんかんぬんってあんまりないよねと思うんだ。そのコメント欄があって、そのやってる時に、配信してる時にバーっとつくとかっていう、まあ例えば YouTube でもコメント欄があるとか、まあそういったのはあると思うんですけど、その掲示板を持つっていうのがもう古いと思うんだ。だからね、ジータっていう言い方、まあそれもまた普通じゃないっていうか、ポピュラーじゃないかもしれないけど、 余計そのダブルで分かんないから、ジータレス読みって言って、なんでそのジータレス読みっていうのはっていう風に反応されるっていうのがね、あると思うんで、うん、なんか呪文だと思ってましたみたいないうのも聞いたことあるから、確かにまあそういったのが分かんなければ、こいつなんでいちいち、それじゃあジータレス読みっていう、そのジータレス読みってなんやねんっていう、うん、呪文かっていうのはあったみたい。うん、あと、レス。まあ、レスは言うのかな、今でも。でも、コメントっていうのかな、米っていうのかな、かもしんないから、まあ、その辺もな、ちょっと古いね、多分。そう、だから通じないっていう、その、うん。で、315、初見であれだけスラスラ感情を込めて読めるのはすごいと思いますよ、と。そう言っていただけるとありがたいです。今のも、一発目、初見、ほぼ初見一発なので、多分録音だったら自分何度か読み直してるんじゃないかなと思ったりします。はい。でも、うん、今のは出てくるキャラクターが、ほとんど二人みたいなもんだったから、そんなに、でもな、なんか似たような年代の、男の人っていうのはまたね、どっちがどっちを読んでるのか分かんなくなっちゃいますよね、自分だとね、うん、で316、社員が来なくて2ヶ月も放っておく会社はないだろうなと。まあまあまあ、確かにちょっと2ヶ月しかも無断欠勤っていうね、2ヶ月おかしいだろうっていう、無断で1週間もう3日ぐらいでもうって、でも1日でもあれだけど、うん、だよなと思うけどね、ちょっと2ヶ月はね、さすがにないよなと思うけどね、さすがにもっと早く誰か行くよね、なんだろう、うん、あまりにもう電話に出ないしっていうあれだったら、まあ誰か行くかな、他のなんだ、親戚っていうか、親とかそういったところに電話するとかなんかあるかもしれないけど、まあ、とりあえず2ヶ月放置はねえなって思うけど、まあ、ちょっとそれ置いといてって感じだな。そこは自分はあんまり、すぐには引っかかんなかったな。もうそれはそれっていう、なんかそういう舞台っていう感じ。うん。その先の方がちょっと気になったって感じ。で、317、なかなかキモいい話だと、うん、でも土食っててボロボロになってるとはいえ生きてんだな生きてたんだな、2ヶ月もいらねえんじゃねえのまあいいや、そこツッコミどころじゃないね、そこはちょっと野暮かな、ちょっともう少し変えてもよ、もう少し、うん、土食ってんだったら1ヶ月ぐらいでもまあいいや。で、318、最近はスカイプって何というリスナーもいるしなと。スカイプ何か、まあ今だとねスカイプいらんもんな、別に。特にそのなんだ、今だったら、まあ、スマホをもうだってパソコンをそのなんだろう、キーボードを叩かないっていう世代がいるんでしょ、だってその、まあ、キーボードを叩かないってなんか授業とかでやるのかもしれないけど、その基本的にはスマホ、もうだって、生まれた時からスマホ、まあ、タッチパネルがあってっていう人ももういるわけで、んでもうキーボードで打つとなんでこんなめんどくさい、このタッチで指でフェンフェンフェンってやった方が早いじゃんみたいなのはまあわかるし、そういう風なのから入ったら何このキーボード覚えるのもめんどくせんだけどみたいななると思うんだ、この言葉打つのも。もう音声入力とかさ、検索もさ、ヘイシリっつってやっちゃうわけじゃんっていうのもあるから、まあそこもあるよね。スカイプも、うん、だって LINE でねできたりとかさ、まあいろいろあんじゃんだからそれもわかる、うん、で319、男性と女性が入り混じる学生ものの話は声分けが大変そうですよねと。まあね、 しかもそのなんだろう2233ぐらい出てきちゃったりなんかしたらもうどうすんのこれっていう、ただでさえ演技力ないのにどうしたらいいのってあるけど、まあなんとかしようとはしてるだろうけど、多分口調でなんとかしないとじゃないかな。まあそれは分かんないけど、話でどうなってるか分かんないけど、大変ですよね。ただでさえだって自分女性の声なんて、なんか女性が喋ってますよっていう気持ちで一応読んではいるけど、伝わるかどうか分かんないしね、でも一応なんか伝わるとは言ってくださる方がその生でもこう生朗読会とかでも聞くから、まあ一応伝わってんだなって思ってるけど、はい。で320、情景が目に浮かびましたと、自分このイサムさんならではの語り口調にって書いてあるんですけど、そんなにならではなのかな、わかんないけど、でもとりあえず情景浮かんだってことで良かったです。イメージがこうね伝われば、はい。で321、ちょっと盛りすぎたねと、3日くらいにしとかないと、でもそれだとテーブルの上に積まれた土の丼くらいの量になっちゃうからなと、っていうかテーブルの上に50センチ盛られたやつがドーンあるっていうのもすごいね3日だと腐るけど、それも微妙だな。まあちょっと難しいね、でもね話面白かったよ。でも自分読んでて、なんかねそこはあんまり気にしなかったからかな、単純になんか、だから最初のシーンは、あでも最初のシーンないと分かんないもんな。あでも最初のシーンなくても別に独白してるからいいのか、殺しちまったんだよっつってんだもんな。だから別にバットでボコンボコン殴ってるシーンはなかったとしても別にいいのか。そうだな。まあちょっと難く、であと水飲んでも味がするっつってんだよな。あでもそうか、でもな、水もっつってんだよな。奥さんの作った料理の味がするっつってんだよな。だからね、読んでる時は自分面白いなと思って読んでたな。で322、そういえば冬のスズメも石と土食べてるんですよねと。冬のスズメ、まあ、鳥とかはねいろいろありますよね。あれは消化とかはもう関係してるんですかね。そうそう。で323、ロシアかどっかで本当に裏庭の土しか食べなくなったおばあさんがいたはず、ニュースになっとったよ当時と。あそうなの。いやー土だけで人間って生きられんの。土っていや、まあ、場所にもよるだろうけど、その土の成分がねいろいろあるだろうから、とはいえ栄養分ってどうなの、その人間が取るって意味でね、消化、あどうなんだろうな。そんなに、まあ、ゼロじゃないかもしんないけどしかも裏庭なんだ。裏庭の土に何かあんのかこれ。てかあれなのかな、まあちょっときつい話だけど、まあ、裏庭その土の中にもいろんなのいるじゃんその辺が栄養にはなるんかね、消化すると。土っていうよりもこう土の中のいろいろ、土自体にはどうなんだろうね、わからん。そんなの気にしたことねえ、で、324、おっちゃんとこの新入社員はキーボード使えると。新入の字が全然違うけど、侵入してくる頃、スネークよろしく侵入してくるタイプだけど、キーボード 使えますけど、でもあれだろうな、あと何年なんだろう、そういう世代。よくそのよくじゃないけど、たまにこうなんかで本当、あでも本当なんだよな、まあ、あの見たりするのは、その大学生のそのレポートが、もうそのフリック入力、そのまあ、スマホのこう タッチパネルの操作だよね、そのタッチでこうレポートを書いてると。だからキーボードで打つよりはそっちの方が早いっていう形で、レポートを書く世代っていうのが、まあみんながみんなじゃないだろうけど、でも増えてるのかな、うん、っていうのを見るし、うん、だからね、でも確かにパソコンだって、スマホだってそこそこ値段するわけで、パソコン買い与えるよりも今はスマホだよな、タブレットとかね、そういう風な普通に時代の流れとしてパソコンを一人一台っていうか、こう、まあ、家に一台でもあれだけど持ってるよりも、もうパソコンなくてタブレットが置いてあるお家とかの方が、まあ、多いだろうし、もうそれで大抵のことできるからね。むしろパソコンよりもっていう、パソコンよりもっていうとあれだけど、あんまりこうパソコンであるメリットそのが普通のこう生活の中のことで考えると、もう優位性があんまりない。そのこういう時にはパソコンっていうのはあるだろうけど、でも普通の生活しててな、パソコン触らんよね。触んなくても大丈夫だよね、もうそっちの方でいけちゃうから。だからそういった意味でそういう世代が、入ってくるのがあと何年後なんだろうな。でもそんなに遠くないだろうね、もういるかもしれないけど。で325今来たと。よく落ちてましたな、1時半過ぎてるよ3年ぶりぐらい以来の書きこと、ありがとうございます。3年ぶり、はい、非常にありがたいです。眠くないんですかね、大丈夫ですかね、はい、感謝でございます。で326、ジータレ睡眠を呪文だと思ってたのは家族で録音を聞いていた家族の子供ですねと、そのお子さんね、で自分が朗読後に区切りとして毎回宣言してたのをそのお子さんが覚えてて、時々ジータレス読みっていう呪文だと、唱えるようになった呪文のように唱えるようになったと。もう呪文ですわ完全に、うんはい。で、確かにね、カタカナで書くと、しかも自分がさらっと言う、もうなんだろう、はい、ジータのレス読みって感じで言わないじゃないですか。はい、ジータレス読みって言うから、もう何なのこれっていう、おでこのメガネでデコデコデコリンじゃないけど、なんかのその、あの、区切り、もう今のも通じないけどさ、あの、区切りのね、そういったところ、の呪文としてね、区切り、だからこれは朗読、の部分は終わり、朗読パート終わりました、じゃあ、書き込みの方読みますよっていう、何か区切りの、このおっさんのなんか土地狂った呪文だとなんで言うようになったか分かんねえけどみたいなね。で、327、自分が読んだ宮大工シリーズっていうのが、まあ、あるんですけど、 YouTube にもアップされてると思いますけどの、狐様の奥ゆかしい美人声好きですと、まあ、どんな感じでやってたか覚えてませんけど、自分がやる、できる限り頑張って女性の、声を出そうとした時の声でしょうね、うん、そう言っていただけるとありがたいですけど、どんくらいの方がそう思っていただいてるのか分かりませんが。で328、おっちゃんは役者になるべきだったと思うよと。マジでか役者はだってあれだで、動いてセリフ言うんだぜ。しかもその表情から、その動きから、 また役者っていうのはまた違うと思うけどな。で、凛とした京介さん、お嬢様で上品だけど謎な神崎京子、女ジャイアンかな子さん、JK 音響ちゃん、なんでそんなに再現できるのってくらいリアル、音響の間の取り方とかも JK っぽいしすごいと思うと。マジで俺そんなできてんのかな。そう言ってもらえるとありがたいけど、俺できマジか。これはあれじゃないの、ウニさんがうまいんじゃないの、その文章が。まあ、ウニさんは普通にうまいと思うけど、それをただ自分が読んでるのがうまくハマっとるのかな。そうか、まあ、そう言ってもらえると本当ありがたいですけどね。なんかこんな褒められたことはあんまないと思うけどな、こんなに上げてもらって。顔が良かったら役者になって大成しただと思う、名脇役になれると。顔が良かったらこの方あれなんですかね、あの自分の生朗読会に来てくれた方ですかね、自分の顔を知ってる方ですかね。面はやばいんですね、あのやばいんでね自分は、はい、役者でも、自分がどうこう、自分の顔がどうこうじゃなくて、別にね役者さんだから顔がみんな良くなきゃいけないっていうことでもないと思いますよ。そのなんて言うんだろう、やっぱりポジションポジションがあるじゃないですか、欲しいところって。だからみんなが極端な話全員イケメン、で綺麗すぎたって困る、その配役に困ると思うんですよね。女性もしかり、そのみんなお綺麗さんっていうわけにもいかなくて、やっぱりメイン、まあ、物による話によるけど、メインは張れないけど、やっぱここが欲しいよねって、でそこでいい味出すっていう人っているじゃないですか、実際にも。だからやっぱりここ さすがそこはね、そのさりげないね、これはね、だから単純にいるいるっていうおっちゃんとかおばはんとかおじいちゃんおばあちゃんでもいいですよ、そういったのでも、あーなんかね、このね演技じゃないこの自然体のやつで、こう見た目もなんかねいそうって感じのは、逆にイケメンとかじゃできないから、浮くからだからそれはね、自分が役者になるとか、その、顔がどうこうとかそういったのの話ではなくて、別にね顔と役者はね、必ずしもっていうところだと思うよ。だって全員が主人公みたいな、のじゃ絶対ありえないからね、そういう世界だっていう体だったらあれだけどそれは自然じゃないしね、で、名脇役か。でもね名脇役ってね、の方が長生きするよねと思うよ。主人公っていうか、そのイケメンとか、まあ、お綺麗さんっていうのは次から次へと、そのまあ若い新しいこうなんだろう人とかどんどん来るから、味がないと、そのなんだろうな、メインのおかずは、その料理で言うと毎日ステーキは、だからなんだろう、白米みたいなもん、その和食でいう、そのいろんなおかずとかはこうコロコロコロコロ変わるんだけど、こう白米ご飯は居続ける、そのやっぱご飯ないとっていう感じの存在とかはもう常にいるよね、こう欲しがられるじゃないですか。だからそういう存在の方がね長生きはすると思うんですけどね、だってお肉もそろそろ飽きてきたなってなったら今度魚とかになるわけじゃないですか。だからそういうこう流れもあるから、やっぱりそういったところでもう常に居続けるこのご飯っていう、白米っていう、まあお味噌汁とかね、漬物とかその辺が常にこう居続けられるところだとは思うんだけどね、で329、妊婦が土を食べるという海外の話をどこかで読んだ記憶がと。へー、妊婦が土、なんでなんだろう。あ、でも時代とか場所によってはそういったところはあるのかもしれないけどね、その土に何かそういったものが含まれてて、そういったものをその わかんないけど、鉄はあんのかな、そのミネラル系、鉄分とかって土にはどうなんだろう、鉄はあるのか、わかんない。でもその土地土地にもよるのかもしれないけど、ちょっと全然わかんないけど、なんかそういったので、まかな、その別のこれがないから土を食べることで賄ってたみたいな、のはあるって言われたら信じるかもしれない、ああそういったのはもしかしたら時代によっては、まあ、それがずっと続いてるっていう地域がありますみたいなね、言われたら、あんのかそうかっていうふうに思っちゃうかも、その辺は分からんけど、信じちゃう。多分それなりに、説明されたら、それはこの土の中にこういった成分があって、それが不足する、その妊婦はね、お腹に赤ちゃんいるわけだから、栄養をそれなりに取らなきゃいけないわけですよね。通常っていうか一般レベルよりもプラスアルファで、その時に土を食べるっていうのがあるんですって言われると、おーっていう風に言っちゃうかも、で330、キーボードが打てなくても大臣にはなれるしな、心配ないと。まあそういうことですよね。 USB っていうなんか穴がうんぬんかんぬんみたいな言ってた気がするけど、うえっていう、いいんだあれでみたいな、仕事何してんすかみたいなやつだけど。で331、紙と鉛筆からスマホへの文明変異ダイナミズムを体感できる貴重な世代ですわなと。うん、いやーどうなんだろう、なんかでもどうすんだろうね、どうすんだろうなっていうのはそのキーボードに慣れてないと、スマホってかこうタブレットねんすかみたいになると思うんだけど、仕事って結構、まあ別に業種によるから絶対必要ではないんだけどとは思うけど、結構そのなんだろう、オフィス、そのマイクロソフトのオフィス、そのエクセルとかワードとか、まあ、パワーポイントは時代の流れとしてだんだん、それを作る意味あるみたいなところも出てきたりしてるから何とも言えないけど、まあ、よく言うエクセルワードあるじゃないですか、まあ、あれをでもスマホってかタッチパネルでやるんか、早いのかな、マウス動かすよりももうその場でポンポンポンってタッチしてったりしてできるようになったら全然早いのかな、負けるかなキーボードとマウスは、で いやでもすげえな、それ入ってきたらでもどうすんだろうな、こうキーボード全然触ってこなかったからあんまりわかんねえんですけどっていうので、遅い人とかいるのかな、でも出てくるよな。で332、物理ボタンのが絶対早いけどな、鎌倉幕府これ、1.8秒で書ける人、鎌倉幕府って、なんで鎌倉幕府って言ったのか分かんないけどこの人その例として鎌倉幕府って言ったのか面白いけど、鎌倉幕府、鎌倉幕府か、なるほど、絶対早いかは分かんないけどね、どうなんだろうね、もうずっとさフリックこう入力でさやってる人で鎌倉幕府ってどれぐらいで打てんのかね、こうあとは疲れないのかな、自分はそれなりにね LINE とかねその Twitter とかでこう打つけど、フリック入力、フリックどうなのかな、指だから疲れねえのかな、キーボードとどっちが疲れんだろう、なんかね慣れてないせいもあんのかな、ちょっとわかんねえな、スピードと疲れとその辺考えるとなんかすげえ疲れそうな気がするんだよな、その何千文字クラスになってくると、まあいいや、わかんねえで333、あの時5歳だった私も10歳になったくらいだもんって書いたんですけどええー、 あの時5歳だった私も10歳になったぐらいだもんって書いてあるけど、10歳ってあんたっていう、1時50分というか2時に なるよ、10歳はねえだろうと、しかもあの時ってどの時だよ、どういうことなのっていう、これが本当だったらびっくりだけどね。こんな時間に起きてる10歳っていうのはまずありえないけど、ね、親がまず止めますよね、そんな時間まで起きてたら。いくら、ね、土曜日日曜日っつって寝ろって話で、しかもそんなに多分渡さないでしょうし、そんな打たせるような、もう取り上げてるでしょうしね、そんな寝ろっていう話で、個人的に持ってるわけねえだろうから、ってなんで真面目に答えてるか分かんないけど、っていうかなんでこんなの書いたのかなっていうのがちょっと疑問でね、自分の中で不思議でね。さっきの鎌倉幕府もそうだけど、なんでこんなこと書いたのかなっていう、あの時5歳だった、俺もあの時確かに5歳だったよ、あの時は、いつとは言わねえけど、10歳になったくらいだもんって書いてあるけど、よくわかんねえ。で、334、おでこのメガネでデコデコデコリンってやつは懐かしい、同世代ですかねって書いてあるけど、まあね、なんだろう。小学校を風邪で休んでるときに、特にね、その時なんて、自分が小学校の頃なんて、当然、パソコンとかスマホなんていうのは、まあ、全然あるわけないからテレビなんですよね。もうあるものはテレビしかないで、まあ、ビデオを見るっていうのはありますけど、まあ、それもあんまりこうなんだろうな、まだビデオテープですから、何かで、しかも別にツタヤとかあるわけでもないし、っていうところで、まあ、テレビですわ、まあ、テレビしかないっていう感じだから、ほぼそうするとテレビ見ますよね、しょうがないから。でぼーっとしてるわけですわ、その普段その小学校行ってる時間に家にいるから、まあなんだろう、寝て起きてで、また寝るわけでもなく、まあ、すっげえ風邪でひどいわけじゃないから、まあ、寝込んでるわけでもないって時に、それ見るわけですよね。そうするとね、だいたいこう10時ぐらいとか、あの辺の時間帯っていうのは小学校の頃の自分からすると全然面白くない番組ばっかなんですよね。そのニュース系とか、まあ、なんだろう、主婦向けの、ね、番組が当時はそうやって多くて、まだその専業主婦がすごい多い時代なんで、やっぱり奥さん方っていうところをターゲットにした番組っていうのがこうやってるわけですよね、大体。でそういう風な番組やってるところは面白くないわけですよ、子供からしたら。何言ってるか分かんねえってね。でそうすると NHK に行くわけですね、 NHK 教育に行くわけですよ。そうしたらそういうね、おでこのメガネでデコデコデコリみたいな、その教育テレビの、その NHK 教育のテレビをこうぼーっと死んだ目で見てるっていう、なんだろう、でも他の見るのもあれだしな、なんかこっち見とこうみたいな、でそんな時にしか見ねえな、こういう番組みたいなやつをやってるわけですよね。長い説明ですいません。で335、いや顔見たことないよ、顔はかっこよくないってたまに言うちゃんと。ああそうか、自分たまにね、言ってますかね、確かに多分言ってると思いますね。ああよくご存知で、はい。でですね、336、これだけ言いたい、 MMO の音響の声超好きと、師匠シリーズで、そういう風な題名の話があって、ん MMO、まあ、で音響っていう名前のキャラクターがいるんですよね、まあ、知らない人のために言ってるんですけど。で、そこの声どんな声出してたのかね、わかんないけど、そうか、まあそう言っていただけるとありがたいけど、なんで女性の声ばっかなんだ。あ、そうか、女性の声がうんぬんっていう、自分喋ってるからか。で、337、ペルーのアンデス原住民の人たちは主食がジャガイモ、まああっちの方の主食ってだいたいパンか あでもそうでもないのかな、その辺も別に自分知らないからあんまり言うのもあれだけど、米か小麦、まあパン、かじゃがいもっていうイメージなんですけど、主食って多いのは世界的にね別にその3つだけで占めてるとは言わないけど、でも結構その3つが多いイメージなんですけどね。で、まあ、主食はじゃがいもと、まあ、そういう地方も地方というかありますよね。でふかしたじゃがいもにわざわざ泥をディップして食べる習慣が今でもあると、ちなみにじゃがいももトマトも南米原産だから西洋料理とは何ぞと。アンデス山脈原住民わざわざ泥をつけんの、じゃがいもに泥かよ、うめえのかそれは。それはまんま泥なの、マジか、泥かよ。しかも泥をディップするのもったいねって思っちゃうけどねせっかくふかしたじゃがいもをさ、ちょっと塩かけて食うだけでもうまいと思うんだけどさ、泥をディップするのか。へえ、そうなんですか。それはまたなんでなんでしょうかね。これはうまいからなんですか。これはそれもあるでもな、泥か、土ってうまいのかな。だってなんか食感っていう、食感から味からべーって感じしない、ってべーっていう感じするんだけど、舌出してべーってうえーぺっぺっていう感じするけどな。あーそういうのあるんだな。へー、まあなんだろう、食ってまたそのなんだろうな、何を食ってこう来たかっていうのにもよるから、いろいろこう分かんないけどね。そのなんだろう、まあ日本で言えば納豆とかね、あれは世界的にうえなんでそんなもん食ってんの、腐ってんじゃんっていう、よく食うなみたいなのもあるわけじゃないですか。糸引いてんだけどそれっていう、大豆が糸引いてんだけどっていう、しかもすげえ匂いしてるよ、腐ってんでしょそれっていう、なんで食うのそんなのっていうのがあるわけじゃないですか、納豆ね。自分納豆好きですけどでだそういったのと同じようになんかあるのかな。自分からするとその納豆を例に挙げたけど、納豆と泥は違えよなって思うけど、うん、で、だってディップすんだろ泥、まあいいや。で338、入力方法は最終的に思考制御、考えたことを文章化に行き着くんじゃないと。思考制御、まあでも思考制御だとさ、なんだろう、あらぬことを考えたやつもうさ全部さ文章で出てきたらさまとまんねえよあ違う間違えたって思ってもさ、声に出さないにしてもさ、あ間違えたって入っちゃうってことでしょそれ極端な話、あれで、あなんかお腹すいたなって思ったらあやべトイレ行こうかなとかさそれと思ったらそれがペペペって入っちゃうとしたらだよ、まあ、どうなるか分かんないけど、そういったのが表に、だからなんだろう、そういったあの技術が、出てこないとは言わないし、言わないけど、多分ね、それができたとしても流行らないと思う。自分はね、個人的に。なんだろう、テレビ電話って昔あったんですよ。まあ、その今ならねこうスカイプ、さっき出てたスカイプとかね、空いたのでも今こうできるけど、テレビ電話って昔あったんですよね。で高かったからほとんどの家入ってないけど、入ってないなかったと思うけど、テレビ電話って一回出て、でまあテレビ電話が相手の家にもないとダメなんですけど、その顔を見ながらね通話できますって言ったんだけど、でうわすげえ、とうとう言葉だね、声だけの、それで電話ってあれじゃなくて、 もう顔までね、こう姿をこう映してね、こうそれを見ながらこう喋れるんだ、すっげえ未来だっていうのはあったけど、流行らなかった、まあ、高かったっていうのもあるけど、あるじゃないですか。まあ本当に気の知れたあれなら別だけど、今ね、そのスカイプとかあの別の方法でもあの顔を見ながらこうやるっていうのはあるけど、あれがね流行んなかったみたいなもんで、なかなかね、そのなんだろう、あの、隠し、その全部をさらけ出さない、さらけ出したくないっていうのはね、なんかあると思うんだよな。なんかだから全部が全部ね、思考制御で出ちゃうっていうのはね、これなんて言うんだろう、あの手がね不自由な方とか、あの実際もう今でもありますけど、思った、思うだけで腕が動かせる義手とかあるんですよね。脳の、もう腕が、例えばないとか、そういったあの腕が不自由な方、腕が不自由っていうか義手だから、それはもう腕がない方かで、義手をつけて、まあ、頭になんかかぶってた気するけど、ちょっとそこ曖昧だけど、まあ、なんか、動けっていう、なんかそういう風な信号をこう思うと、腕が動くってやつ、確かなんかあったんだよね、そういう義手が。で、あったはずちょっと自分も曖昧で申し訳ない、曖昧で申し訳ないけど、あのそういったのがあって、でっていうのは見たはずなんですよ。でだからそういった方たちのために、例えば声がね、出せないような方が行った時に、思考制御でそれをもうすぐ文章でダカダカダカって出すとかね、あのそれはまあ目で、文章を打つとか、そういった技術もなんかあったような気はするけど、この目の動きだけでそのフリック入力みたいなことをするっていうのもなんかあった気がするけど、とりあえずそういう風な形で、やるっていうのは、もうあんのかな、どこまで行ってんのかね。でもそうするとさ、今度あれなのかね、その人間だけじゃなくてさ、あの他の動物にも乗せたくならない、そうしたら絶対やるよね、ペットとかさ。でもまああれか、言語のあれがちゃうから、でもなんか やりそうな実験はあるな、そのな、うん、で339、前にここでリスナーの年齢を聞かれたときに正直に5歳って書いたんだよと。マジこれもうなんか嘘だと言ってよって感じだけどバーニーですよ、バーニー の、 あの声優さん亡くなられたっていうのを見たけど、まあそれ置いといて本当かよ、5歳って書いてる、その時になんか正直にっていうのがすごい引っかかるんですけど、当時ね、その時に5歳って俺書いたから、それから5年経ったから10歳って書いたんだよっていうのは分かる本当に5歳か置いといて、うん、だって5歳って書かないよ、5歳、天才少年なの、少年少女なの、少年か少女か分かんないけど、びっくりしちゃうで340、もう一回読むと思い出せるよと、さっきのは多分音響の声のってやつね、うん、思い出せない多分で341、ああ学校休んでた日は見てたな、見てたなと、あの NHK の教育の話ね、三ちゃんね、当時関東三ちゃんでした。今はもうテレビ自分持ってないから、今 NHK 教育ってメジャーなその関東圏だと何チャンネルっていうのか分かんねえけどマジで分かんないけど、テレビマジでねえから、うん、社会の探検僕の街みたいのとかって、そう、蝶さんって今声優さんやってんだよね、蝶さんって、カイジの班長の声とか、あとなんだっけ、ワンピースの ブルックあの骸骨のやつ、あれとかも蝶さんっていう声優さんだけど、その蝶さんがあの探検僕の街で蝶さんってやってたんだよね、あの出て、でいろいろと本当に街のこう地図を書くんだよね。で、ここにこういったのがあってこうでっていうのを本当に一枚仕上げるんだよね、あれ結構大変だと思うんだけど、 結構長くやってたと思うんだよな、イメージとしては。で相当な枚数書いてたと思うけど、すごいなと思うけど、それはそれで、うん、そんな長さんも今はいないいないバーのワンワンってキャラの内臓になってるけどって、なんで死ん、え、長さん食われちゃったの、そしかもワンワンっていうキャラがいるのか。これね、いないいないバーっていう名前の番組が NHK にあるっていうのは知ってるけど、うんと、ごめん、自分ね、もうおっさんだから、自分の時はニコニコプンなんだよね、自分の時NHK の今何なんだろうね、全然知らないけど、その、今だったら叩かれるんだろうけど、お母さんと一緒っていう題名の、今はどういう題名なんだろうね、歌のお兄さんとお姉さんがね、こう今でも何代目歌のお兄さんお姉さんつって NHK でやってると思うけど、そこでのその着ぐるみの劇っていうのかなっていうのが、まあ毎回挟まれてて、でそこの番組名がで、いないいないバーっていうのがあるっていうのは、自分の妹の時はちゃうよな。ドレミファドーナツとかあったと思うんだけど、で自分がそのガキの頃っていうか幼児ぐらいの時は、ニコニコプンってやつがやってて、ジャジャマルっていうのとピッコロっていうのと、ポロリっていうのがいて、でそう、それでそういう着ぐるみでやってるっていうのがあったんですよそう、あの頃の記憶ってなんでそんなに根深く残っ、なんだろう、もうはっきり言って30年以上前なんだけどなんで根深く残ってんだろうね。だってその時のさ、まあ単純な歌だけど覚えてるもんね。ニコニコ島がありましてだよね。なんで覚えてんだろうね、すごいよね。そのなんでそんな根深く記憶残ってんだろうね。だって未だに自分さ、ファミコンジャンプのパスワードとか言えるんだけどさ、なんて覚えてんだろうね。こんなもんなんでね、こう脳みそのシワの奥にね刻まれたまま残ってんだろう。そんなのよりなんかもっと他のをこう刻み込んで何十年経っても残るようになってりゃいいのに、そういう頃のね、なんか必死に、まあ、その時の必死さがあれなのかな、こうシワにこう刻み込んだんかな、これわかんねえけどこの技術がねきちっと使えたらね、もうちょっと俺ねなんかいい大学行ってとかできたよなって思うけど、あれなのかな、本気度が違うのかな。そのちっちゃい頃ってもうずっと同じもん見てたりとかするから、もうそれ以外っていうところでねじ込んでくんのかな、あのお味噌に、わかんねえけど、未だに覚えてるもんな。そうやって30年以上前のことスラスラ出てくんだもん。だって不思議だよな、なんで未だに俺ファミコンジャンプのあの50文字のパスワードとか、50文字じゃねえや、25文字かあ違うな、50文字か、55555555で上25下25かなんかだったと思うけど、未だに言えるし、多分これ間違ってねえもんな、うん、びっくりするよこの記憶のあれっつうのはで、そうてか、そのいないいないバーっていう番組のワンワンっていうのが多分いるんだろうね。自分がさっき言ったニコニコプンでいうそのジャジャマルとかピッコロポロリっていうやつがいるんだけど、それみたいなやつでワンワンで、まあワンワンつってるぐらいだから多分犬のキャラだろうけど、のキャラの内臓になってんだ。食われたか、えぐいね長さん食われたか。で342塩っ気かなって書いてあるけど、さっきのドロディップの話かな、うん、塩、じゃあ塩かけりゃいいじゃんと思うけどで343、土壌にはマグネシウム、ナトリウム、カルシウム、鉄分などのミネラルが含まれている。やっぱミネラルか。で地域によっては漢方薬にもなってる。やっぱなんだろうな。でもその昔もう食うもんもね、そんなにすごい溢れてるわけでもないし、まあいろんなものを食べようっていう風にして生きながらえててたっていうのは当然あると思うんですよね。もう何でもかんでも食わなきゃって、まあ、 もう最悪飢餓状態の時は土壁食うとかっていう話もなんかね、あったりしますから、まあ、とにかく何でもかんでも口に入れるっていうのはあると思うんですよね。そこでなんで土、まあな、地面だからな、普通に下見たら土あるからな、これ食ってみたらどうかなみたいなやつは、まあ、分からないでもないけど、うん、でやっぱりミネラル分は含まれてますよね。だからそういったのを、まあ、だって植物だってある程度吸収してとかあるんだろうからなだからまあ土はね、いい土っていうのはやっぱりいろんな成分が含まれてるからこそいろんな植物がこう伸び伸び、まあ、野菜とかもねそうやってできたり、まあ、果物とかも、まあ、木が育ってっていうのはあるだろうから、まあ、いろんなミネラルっていうのはやっぱあるんですよね、こうやってね、うん、漢方薬か薬か、でも薬というふうに言ってもあれかもしれないけどね、その成分によっては、まあ、そうやってミネラルが、うん、とこう、まあ、水も飲んでたりはそりゃするから、まあ多少こう、回復を役立てるものの一つとして、取られてたっていうのは、うん、そのサプリメントみたいなもん、うん、自然のサプリメントっていうのかな、な感じとして見たらまあわからないでもないですよね、うん、うん、そのよくね今コンビニとかいろんなところでも錠剤とかそういうのはありますけど、その鉄分とかね、そのサプリメント系あるけど、そういったものを土でから取るっていうのは、だからどういう風になんでっていうのは分かんないけど、まあ、なんとなく土食ってるといいね、元気だなっていうのはあるから続けてたんだろうけどね、歴史があって、うん、で も実際に成分的にもそこまで間違ってないと、うん、ミネラルあってね、なかなかミネラル取るって難しいですからね、あの現代人だってミネラル不足とか言ってるぐらいなんだから。で344、脳波の測定で夢の内容をだいぶ推定できるようになってるらしいしと。夢の内容を推定、それもだって夢ってさ、あんまりこう、うーん、起承転結がしっかりしてないから気持ち悪いと思うんだよね。でも推定できるんだ。思考を読まれて前もって逮捕される日も近いなと。これはやばいよね。さっきのそのなんだろう、思考を制御、その考えたことを文章化っていうのがあって、それを嘘発見器みたいな使い方されたらきついよね。もし、まあ、制度にもよるけどさ、あのお前が誰々を殺したのかって言われて殺してないって言うんだけど、あのなんかかぶらされてて、そっちではあの実は殺したみたいなやつがこう出ちゃうみたいなね、実は俺だったみたいなやつがなんかやべえバレるとかが出たりしたら、もうどうしようもないね。それなんだろうもう推理小説書けないよね。でもさ、本当にそんな時代になったら推理小説さ、その書けないっていうのはちょっと大げさだけど、別に時代をこうか、昔にすりゃいいからいいけど、その技術がもあのはっきりもう精度バッチリで出て、実際に警察でも使われるようになったとしてだ、推理小説も何の意味もないよね。これかぶらせてやればいいじゃんってなっちゃうよね。だんだんそのなんだろう、 DNA 鑑定とかさ、そういったのが出てきて、まあ、逃れられなくなってるみたいに、こう時代によってさ、こうもうどうしようもねえみたいなやつがあったりするから、うん、で345、広角機動隊の電脳、はい、広角機動隊、四郎正宗のやつですよね。今現在の AI 進化とは違う方向に行ってるので、未来的なのにすごくアナログチックな感じがしていいですよねと。人の体に AI を落とし込むというより、今は人の意識を情報に上げるっていう感じですからと。情報入力の話ですがと広角機動隊、うん、どれぐらいの方が知ってるか分かんないけど、自分もアニメ見たりとか、あとね、単行本ね、持ってたんだけど、今俺持ってたっけな、でも捨ててないからあるはずだよな、多分どっかの、奥の方にあるはずだけど、 そう、広告機動隊もね、いっぱいね、周りになんか説明文がいっぱい書いてあるんですよね、こう設定のね、まあ、それ読んでるだけで面白かったりするんですけど、うん、でもいろいろこう設定中って感じで、まあ、だからこそ世界観がっていうのはあるんですけど、面白いですよね、その考え方とかそういったものが、うん、すごいと思う。で346ジャジャマルピッコロポーロリーってやつなんですけど、これもねその曲の中で出てくるんですよ、こう名前を言うの。まあ大体多分そういったのを入れてる曲が多いとは思うんですけど、そういう系のやつって入れとけば名前覚えてくれるから多分入れるんだろうけどね。でジャジャマルピッコロポロリって書いてあった。そうで、ポロリの声がフリーザ様の人じゃなかったかな、あれ違ったかな、いやちょっと自分もそこはうろ覚えだな、うん、で348、ああ懐かしいな、ジャジャマルピッコロゴロつきだっけと、3体目おかしいなこれ、ジャジャマルもちょっとなんか忍者みたいな、忍者のジャジャマルみたいになってるけど、ピッコロさんみたいに、まあこれピッコロはねカタカナなのかな、ペンギンのねメスなんだよねピンクのやつで麦わら帽子かぶってた気がするけど、そう怒るとピコって言ったはず、確か怒らせちゃまずいんだよ、でゴロツキはまずいね、うん、ゴロツキはお母さんと一緒だよ、見せれないね、うん、これお母さんと一緒じゃないよね、これゴロツキ出てきたらね、お前なんだよって話だよね、ジャジャマルピッコロゴロツキって言ってるゴロツキ名前じゃねえしなこれ。で349、やっぱりイサムさんの雑談、特に過去の話は最高やなって、同世代ってこともあって、あ懐かしいぜと、まあ、同世代の方にはいいでしょうけど、わかんない方はね、何言ってんのって話ですからね、完全に同世代じゃないと全然通じないよこれ、本当にね思うけど、年取るとね、なんだろう、これね絶対避けられないんだろうけど、おそらくついねその過去の話をね、まあ楽しそうにしちゃうんだよね、知らない世代に、なんだろう、まあそれもねしょうがないのかな、でもそういうもんなのかな、その後ろのその世代に、当時の歴史を伝えるっていう、何かしたくなるものがどうしても出てきちゃうのかな、なんか、かもしんないけど、やっぱり、ね、昔の話すっごい楽しくねしちゃうんだよね、知らない世代に昔さこういうのがあってさって、そのなんだろう、電話だって携帯電話とかのそのもう、まあ、自分の時は高校中学でポケベルかな、で高校でピッチ持つやつがバイトしてるやつぐらいだったら持ってるけど、ほとんど持ってないみたいなぐらいのレベルで、で大学行くとピッチはほぼ持ってないとまずいでしょうみたいなぐらいの時代かな、自分の時は PHS で、携帯は高い、 PHS はまだなんとかみたいな、でしかも当然カラーじゃないし、2色っていう黒っていう、で、最初のこうなんだ、表示した画面 その壁紙じゃないけどそんなのをドットで売ってたりするっていうなんとか頑張ってドットで売って作るみたいなのをやってたりした記憶あるわ、でインターネットもそこら辺だからな、 ADSL なかったし、っていうのをやっぱりこう言いたくなったりするっていうのはなんかあんだろうね、どうしてもね、その知らないから教えてやる的な多分勢いで喋っちゃうと思うんだけど、まあ、聞いてる方はあんまりねわかんねえしっていうフリーしっていうところで面白くないのかもしれないけど、同世代だとね、あーあったあったってなるんだけどさ で350復活の呪文、ゆうて、みやお、きむこう、堀裕二、鳥山明、ペペペペペペペってペであと全部埋めるんですけど、これあのドラクエ2の復活の呪文で、あのもよもとってやつが勇者で出てくるんですけどね。あのゆうてでみやおっていうのと、きむこうって言って、堀裕二と鳥山明って、だからこれスタッフとかそういったのの名前があって、まあそこまで打った後はあと全部ペで埋めるっていう、まあパスワードがあるんですよね。復活の呪文って長いんですよ、ドラクエ2のやつで。まだそのセーブ機能っていうのが、そのメモリーにこう、ロムにこう保存するっていう機能がまだカセットになかったもんですから、パスワードを打ち込んで途中でまあのデータを保存というか、あの残すっていう形なんですよね。だからドラクエ3からやっと、ドラクエの場合はあのセーブデータを保存っていうのが出たんですけど、2はないから、2のドラクエはね、また長いんだ、復活の呪文文字数忘れちゃったけどすごい長いんですよ。でそれをね、自分、まあ、大抵の人はその時ドラクエ2持ってた人だったらやってたと思うけど、あの自由帳ってねあってね、今でもまああると思うけど、そのジャポニカ学習帳って、あの最近はなんだ、なんか虫の絵とかが気持ち悪いとか言われて、なんか虫とかダメになっちゃったっていうニュースとか見て、うっそーって思ったけど、そういう風なこと言うやつも出てくるの今っていう、もうそんなので文句言うのこうやつも出てくるのかっていうので、まあ嫌な時代だなって思ったけど、まあ、あの花の絵とか虫の絵とかが、あ、虫の写真か、あの写真とかがバーンって乗っかってるジャポニカ学習帳っていうのがあって、まあ、算数とか、国語とか、まあ、そういったようにこう、まあ、ノート代わりみたいなやつで、あるそういう風なものがあるんですけど、でそこで自由帳っていう名前のやつがあって、も全部白紙なんですよ、完全にもう、それはメモ用のもう何書いてもいいですよっていう、もう自由に書いてください、でも白紙のやつで完全にノート状になってるやつがあって、そこにとにかく一文字一文字確認しながら、その復活の呪文っていうのを書き写すわけですよ。当然ね、カメラもデジカメなんてないから、保存なんてできないし、フィルムだからそんな無駄なこともできないし、そもそも現像を出さなきゃいけないから、すぐ見れないしね。だから一番手っ取り早い安い方法は、その自由帳になんとかその一文字ずつ確認して、こうメモで残すという風な形しか方法ないわけですよ。あとはもう頭に叩き込むというのしかないけど、まあ、それはなかなか難しいんでね、文字数的にも。で、そうやってメモって、で再開するときにその復活の呪文でパスワードをまたその自由帳を見ながら一文字一文字打つわけです。だからね、なんだろう、だんだんね早くなってくるの打つのか。このひらがなのこの並び順はあるじゃないですか。だからその辺でこっちの方にカーソルっていうかボタン、その矢印キー、カーソルキーを打ってた方が早くこのアからそのサにたどり着くとかさ、まあ、サだったらさ、あ、赤サでもうポンポンって打てばすぐに行くんだけど、まあ、そんな感じでだんだんね、どうすれば早く打てるかまで考えるようになるぐらい文字数多いから。で最悪なのはそれで復活の呪文が違いますって出るわけですよ、間違ってると。で嘘だろうっていう、だから今まで保存しその進んだ分がパーになるから、その手前のパスワードが OK だったら、まあ、そこからになるし、でそれを当然現実、やってきた、でしかもゲームなんて1日1時間って言われた時代で、1時間もやらせてもらえないうちだって当時あったぐらいだから、ファミコンやるとバカになるって言われたから。ゲームはそのなんだろう、バカになるって、言われてて、まあ、よくっていうかゲーム脳とかっていうのがちょい前に提唱した人出てきたけど、やっぱりそういう風なのがあって、まあ、新しいものって、なんかこう体に悪いとかそういう風な電磁波がとかさ、 そういう風なの言う人いるじゃないですか、いろいろと。だからやっぱりそういったのが出てくると、やっぱ難癖つける人いるし、あと外に出ないっていうのはやっぱり不健康だっていうイメージがすごい強いから、まあ、実際良くないですけど体を動かした方がいいからね、まあ、そこはそういうのはあると思いますけど、やっぱ子供外に出て遊ばないとっていうのがやっぱ強いから、やっぱりゲーム出てきた時はなるべく外に出させようっていうのも多分あったんだろうけど、まあ、ゲームは1日1時間っていう有名な言葉があるぐらい、まあ、1時間以上はやらせない方がいいよと、まあ、目も悪くなるしと、まあ、実際目も悪くはなると思うんで、まあ、そういったのを言われてて、だからあんまりできないんですよ。だからそこでパスワードがミスってると非常にね落ち込む。もう何日1日死んだ、1日もう一回やり直すのかって地獄をねこう、っていうのもあって、あれ濁点じゃなくて破裂音だったかなとか、歯を場をパにしたりとかさ、あれ木じゃなくて差だったかなとかさ、変えてみて、いっけね、もう少し俺字綺麗に書いとけばここどっちか分かんねえよみたいなやつとかっていう苦労をいろんな小学生がこうしてたっていう、自分もしてたけどで、これ誰、これでもな、どこでも一体な、これ誰がファミ通とか見たのかな、このユーテミアオキムコウ堀裕二鳥山明ペーってペペペペペってやつがすげえ強え勇者がからスタートできんだよっていうので広まって、もうみんなじゃないけどこれ打つと、まあ、もう初っ端からレベルクソ高え勇者出てくるわけですよ。もうラスボス倒せるぐらいの強さのやつで進めると楽になるからっていうんでこれ打って進めてたっていうのあるな。勇者の名前がもよもとってさっきも言ったようにあって、もよもとなんだけど、よがちっちゃいよなんだよね。だからあれ多分発音できねえけど、もよもとだけどそうドラクエ2懐かしいな。結構鬼畜ゲーなんだよねドラクエ2、もうロンダルキア半端じゃねえからねよくあんなの小学生でクリアしてたなと思うけど今思うと。でもあれしかなかったからあれやるしかなかったしね、うん、他のもね金も別にあるわけじゃないから、もうなんとかしてクリアするしかないからね、で351アスリッツに赤土ディップして食べてみようとって書いてあるんですけど、うん、早まんない方がいいと思うけど、うん、で352きっとその時の名残で名前だけ残ったのがドロソースなんだねって書いてあるんですけど、まあうまいけどそれは違うっていう、ドロでもね、まあ今だったらその流通 とかいろいろと、まあインターネットもあっていろんな情報がっていうのあるからドロソースっていう存在はもうさすがに知ってるし、関東でも売ってるけど、これ知らなかったよドロソース、うん、関東はドロソースなんてねえもん。あったのかな。ソースもね結構ね確かね調べてみると面白くて、各こうある程度の地域ごとにこう流行りのっていうかソース違うんだよね使ってるソース。そのまさにそうやって泥ソースとかおたふくソースとかあるじゃないですか。あんなのなんてあんなのとか言ってるけどそういうソースは知らなかったもん関東で。まずソースって言ったらブルドックソースなんですよね。うん、そうだよな、ソースって言ったらブルドックソースだもんな。ちっちゃい頃とかはね、今はもうとにかくいろんなものが置いてあるんでソースって一言で言っても、だからそうやって置いてあるけど、関東、まあ自分神奈川ですけど、まあソースって言ったらブルドックソース、ドロソースもオタフクソースもガキの頃知らなかったもんな。で353蝶さん、実は1996年からずっといないいないバーのワンワン役でスーツアクターやってる。この方はすごいんですね、いろんなことやるんだね。スーツアクターもやるんだ、へえ。プロ声優というよりプロスーツアクターのイメージが強いと。はあ、 すごいね、いろいろやられてんだね。だって役者さんでもあんのかな、声優さんでもあるけど、いろんなことやられてんのかね。うん、多彩だね。だってスーツアクターって結構それはそれでね、また難しいよね。ただ入って動けばいいっつったって、見えない視界のところで、見えにくい視界のところでね、いろいろと動かないといけないからね、難しいと思うんだけど、体力もいるだろうし。で、354、私もフリーザ様は頭によぎりましたと、ポロリね、うん。で、355、この前 YouTube で昔の CM 見てたんだけどと、まあ、懐かしいのがね、いろいろあると思うんですけど、1991年の CM で織田裕二が青空電話って言いながら牛乳パックくらいの携帯電話持って電話してましたと。ああ、もう本当に初期も初期の携帯電話だろうね。あ、まあ、初期も初期よりは一つ進んだやつか。バッグ、本当にカバンみたいなやつありましたよね、確かね。ほとんど自分実物見たことないですけど、この牛乳パックくらいのやつも含めてね。でもカバンみたいなやつがあって、でさすがにそれはっていうんで牛乳パック、でもこれもすっげえ通話料とか確か本体価格も半端じゃなく高かった気がする、確か。うん、本当に金持ちじゃないと、まあ今はそんなにあんまりないか、まあ、公衆電話とかバーってそれなりに置いてあった時代だから、まあ、そこまでしてっていうのはあったけどね。で356、アカンは寝落ちしそうって書いてあるんですけど、それは寝ますよね。2時半ですよ。よく俺喋ってんなって思う、自分で少しテンション上がって喋ってるけど、そう、少しジャジャマルピッコロポロリでテンション上がって喋ってるけどさ、寝た方がいいですよ別にそんなずっと起きててなんだだってあれですよ、一応自分が、今日の録音ファイルをアップするから、それを落としゃ聞けるから、それこんなのでもよければ、うん。で357、ドラクエ3のセーブができるようになったが、その結果セーブデータが消える悲劇が生まれたのであったと。そう、これがね、もうね、またなんであんな音流すかね。あれ本当にね、すごい嫌な音だよね。セーブデータが消えた時の音、デケデケデケデケデケデケデケデケデーってやつなんだけど、あれね、ものすごいね、心臓に悪いあの音。今でもねドキッとするもん、あれな聞くと、うわデータ消えたって。カセットをセットして電源を入れると、セーブデータが消えた時にその音とともにセーブデータが消えましたって出るんですよ。あれ地獄ですよ、あれさっき言ったように、そのなんだろう、テレビも各部屋にあるとかいう時代じゃないし、そんなにその何台もあるお家なんてあんまりないし、だから1時間できるかできないかぐらいの1日のプレイ時間でコツコツ進めてたやつが、もうパスワードとかでもないから丸々消えるわけですよ。ゼロになる、だからもうなんだろう、下手すると2週間とか1ヶ月もっとそれ以上のこう積み上げてきたものを一気に崩すっていう地獄のようなね、あの音、あれはね、ほんと心臓悪いからやめた方がいいよっていう音を作ったよね。あの音は本当に良くないよ。まあ、明るい音出されても困るんだけどさ、でもあの音はね、心臓に悪いてな感じでですね、まあ、何がてな感じかよくわかんないですけど、はい、もう3時になっちゃうんでやめましょうね。はい、はい、やめますというわけでね、もう多分大半の人寝てると思うんで、あさあ、あれまだ書き込みあった、もう書き込みないからみんな寝たかなと思った まあだったね。358、カバンみたいな電話はマルサの女で使ってたなと。マルサの女っていう名前の、あの映画があったんですよ。はい、伊丹十三監督のやつで、あの頃は社内据え置きの電話に未来感じてたと。そうだよ、すげえ未来だったよ。なんかだってそもそもコードレス電話っていうのももうちょっと未来感 あったわけで、だって受話器とコードをその本体とそのつながってるっていうのが当たり前だから、その有線っていうのが当たり前のところから、そのコードがレスになコードがないっていうのでも、おおすげえっていう、持ち運びできちゃうよっていうね、のがあったのにあったし、さらにその車の中に電話があるっていうなんか凄さね、なんとなくわかる。359、 Y なんて2時間寝坊したからギンギンやでと。セーブデータ終了問題ってプレイステーションでやっと解決されたと思ってると。まあ、スーパーファミコンでもですね、ファミコンの後のスーパーファミコンでも、データがどうしてもですね飛ぶそのカセットに内蔵されてるところにこう保存するもんですから、飛ぶ場合があるんですよね、で消えちゃったっていうのがあるんでそうするとプレイステーションとか、まあ、セガサターンとかああいったのが今度出てきて、そのカセットじゃなくて CD に、なってきた時に、もう CD なのでそっちの方に保存っていう形は取れないから、メモリーカードっていう存在がそこで出てくるんですよね、あのプレイステーションの場合、まあ、セガサターンでもそういう風に、保存する媒体っていうのがあったけど、でそこに、保存して、しかもそれを持ち運べば、他のお家のところでぶっ刺してもそのデータを読み込んでっていうね、まあその代わり8ブロックっていうね、あのブロックシステムがちょっと舐めてんじゃねえのって思ったけど、もう1枚で、あ、16、うん？あれ何ブロックだっけ？ 15 ブロックだっけ？ 8 だっけ？とにかくね、少ねえんですよ。で、後半の方の、後半じゃなくてもソフトによって1枚で全部ブロックが埋まるっていう、データ量の保存のデータのゲームとかもあって、どうすりゃいいのっていう。メモリーカードも高いんですよ、まだソニーがね、まだもう汚ね商売してんなっていうのがあって、メモリーカードも高いから、そう簡単には買えないし、まあそこ、うん、で、あれは純正ではなかったと思うけど、200、うん、その128ブロックとかかな、128だっけ、なんかね、とにかくブロック数がとんでもないメモリーカードとか出てきたりはしてましたけど、うん、なかなかいろいろありましたね。で、360、まだ若い子でも幼い頃やっててギリわかるから、あと10年くらいしてから、おじいちゃんの若い頃はこうやってふーふーってゲームソフト吹いてた、吹いておったんじゃって言いたいとカセットね、なんかそういったのの名人って言ったしね、何が名人なんだか分かんないけど、そいつが俺に任せなっつってピュッてこう吹くんですよね、接続部のあっちの今思うと何だったん、なんであれ進行してたのかな、あの夫婦進行はみんなやってたよね、なんでなんだろう、あれどういう歴史があるんだろう、こうなんでみんな知ってたんだろう、みんなやってたんだろう、地域とか関係なくファミコンを持ってた、そのファミコン世代の人たちって、自分もそうだけど、みんな吹いてて、なんか簡単にそのカセット本体に挿して電源入れても、起動しない時があるんですよね、うまくで、何度か抜き差しするんですけど、その時にその、差し込むこ、部分の端子の部分を、まあ、端子っていうほどあれじゃないですけど、飛び出てるそのパソコンのメモリーみたいなやつが飛び出てるんですよ。でそこの部分をなぜか、まあ、ホコリとか、まあ、そういったものがいけないんだっていう信仰があって、 端子の部分、まあ、確かにホコリが詰まってたら良くないから本体の部分も拭くっていうのとか、まあ、分からないでもないけど、まあ、ふっと拭いてでこいつがやると一発でつくとかそういう風風明治みたいなやつがいるんですよ小学校に。で俺に任せろっつってそいつがやってパスッと入れると一回で、はい、その電源カチッと入れるとお起動した、起動っていうかあのちゃんと入ったみたいな あるんですけど、そうなんでかねやってたよね、あれ不思議だよ、もうほぼあれ意味ないはずなんだけど、もうで361お疲れとお疲れ様です、で362お茶をつとお疲れ様です、で363とても楽しかったですお疲れ様でしたと、ほとんど昔話してるだけなんですけど全然階段朗読関係ねえよ、ね、364生ラジキーズとしてはこれからが本番だと思っていました、伊佐さんの喉も温まってきたところでしょうと、散々喋ってしかももう3時になるから寝るよ。で365未来館は戦隊ものの基地とかにジジジって通信が紙で出てきてそれを見て暗号を読み取るみたいなのに未来を感じてたと、ファックスというものが現れて実現したけどさらにそれがもう消滅しようとしている。ファックスはねでも未だにねファックス使うとこあんだよね、もういいんじゃねと思うんだけどねファックス、だってもうさなんか解像度も悪いしさ、なんでファックスってどうなんだろうね、だってもうさどう考えても先進国って言ってる国がやるとこじゃないよね、もう先進国じゃないよねもうファックスとか、で366何もう終わるの なんか一つ読んでよって書いたんだけど、もう終わるどころかもう2時間半経ってんだよ、で一つ読んだよ俺一つしか読んでねえよだってずっと喋ってんだもん、だっていや確かにもう一つ読みたかったんだよな、そのなんだホラホラホラのやつ一つさっき読んだんですけど、二つ目のやつ読もうと思ったんだけどもう時間が時間だからもうやめますねで、367月1でいいからネトラジも継続してお願いしますと、あネトラジも継続か、ツイキャスやるかなツイキャスやっちゃだでもツイキャス30分ごとなんだよね、コンティニューコインってやつがないとね30分ごとなんだよね。で368読みたいときに読んだ方がいいよと、だって3時になっちゃったからさもうちょっと やめないとまずいかなって思うんだよね、だってもうほとんどあんまり声張ってないで喋ってるからね自分今かなりちっちゃい声で喋ってるんでねあんまり大きくないよ俺今、なので、ここでやめましょう、3時になっちゃうし、聞いてくださった方お疲れ様でした、ありがとうございました、またまあもう一つのやつは録音してすぐ上げようかなとは思ってはいるけどどうなるかわかんない、はい、まあ明日読むと思うけどね、そっちもそんなにかかんないからさっきの話と同じぐらいだから、はい、ということでこれで終わります。録音ファイルはアップしたいと思うのでもしよかったら聞いてみておくんなましということで、やめます、はい、聞いてくださった方お疲れ様でした、ありがとうございました、てか遅い時間にもかかわらずありがとうございますね、24時間やってたことなんてもう10年以上前ですわはい、なのでありがとうございました、じゃあ終わります、じゃあこの辺でおいちゃーバイバイ。